ドクター岸の漢方ライフ。ドクター岸の漢方ライフは、医師である岸大二郎が皆さんから寄せられた体のお悩みを漢方や鍼灸の知識で解決する番組です。治療しているのに良くならない、病名はあるけれども治療方法がない、症状はあるのに検査で異常がないなど、現代医学の情報はもちろん、漢方や鍼灸の知識をお伝えすることで、体の不調で諦めていたことに挑戦できる人生の支えになりたい、皆さんのハッピーをお手伝いする岸漢方クリニックがお送りします。皆さんこんにちは、岸大二郎です。ドクター岸の漢方ライフ、今回は187回目をお送りいたします。今回もね、また新たなお悩みの相談をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速ね、お悩みの方はどんな感じかということをお伝えしていきますけれども、41歳の女性の方です。一番お困りなのは不安感、あとそれに伴う動悸ということだそうですね。今まで病気としてはパニック障害って言われているそうです。あとは逆流性食道炎、不眠症、あとは一回ね、お子さんがの流産がねあったようですね。今飲んでるお薬はない、そういったところになってます。不安の方とかね、夜の、救命センターの搭乗とかやってると、こういろんな人が来ますけれども、家では結構大変だったけど病院来たらなんともないよって人もいるし、救急車の中でね、もう大変なことになっちゃったり、逆にこう、もう大丈夫かな、意識あるかななんていう人もね、中にはいたりして、いろいろびっくりしますけれども、パニック障害っていう部類に入るんですかね、今回はね。じゃあどんな状況で起こっていたかっていうのをお伝えしていきますと、日中職場で、温度が上がってきたところ汗が出ましたと。でその汗が出た後、動悸がして不安感が出てきて、過換気状態、ハハハしちゃってね、それで救急車で行ったことがあるんです。でその後もずっと不安感があって治りませんと、そういうことだそうですね。不安感がね、あるっていうことですけれども、この温度が上がってきたところで発汗があった、でそれで動悸、不安なんていうのがねありますけれども、これはね、ご本人と話しないと分かんないので、あれです、私の想像でね、ちょっといろいろお話ししますね。なんでその不安になっちゃったかっていうところを想像していきますけど、温度が上がってきて、汗をかきましたと。結構人によって違いますけどね、本当に顔から流れるように滝のような汗が出る方もいますしね、もう脇汗がわーって出て、こうブラウスとかね、シャツがシミになっちゃうとか、あとはその汗かいて匂い大丈夫かしらみたいなね、みんな私がだだ汗かいてるの見て、ちょっと変なんじゃないのって思ったりとか、汗の匂いでみんなに迷惑かけてないかしらとか、そういうこと、いろいろこう不安に思うんだと思うんですよね、心配に思います。そうすると、私ってそれで臭いって思われてるとか、嫌いって思われてるとか、あいつ嫌だ、気持ち悪いとかって思われてるかもしれないっていうのが、それは嫌だっていう、こう気持ちになりますよね。そうすると、体がその勝手に反応して、動悸がねバクバクしちゃって、かかん、はははは、しちゃうというのが、体の反応ですね。なので、 こういう人はまあいろいろその今回こういうことがありましたよっていうのは客観的にね認識できると本当はいいんですよね。で客観的に認識するっていうのはなんか書いてでねパソコンで書くといまいちあれなんですけど手で書いたりするとでそれを眺めるとすごく他人事に見えて客観的に感じるかなと思います。僕なんかこの放送をですね自分で聞き直すわけですけどもうめちゃめちゃ他人事ですね。ああこういう言い回し良くないなとかああまた咳払いしてるとかあ鼻すすってるなとかこのああはいらないよねとかもう本当に自分で客観的に常に見続けているのでまあねいろんな見方あるしまあ俺はたまたまこういう声なんだなとか、そう思うとですね何一つその不安になったりすることはあまり感じないですけどまあこの方の場合はまあ室温が上がってきて滝汗かいてうわ周りから変に気もがられたら嫌だなっていうのがまああるんでしょうね。でそうするとみんながなんか変な目で見てたからとかたまたまですけど誰かがこう鼻を噛んだとかマスクをしたなんていうのが目に入るとああの人私の汗に気づいて匂いが嫌でマスクしたんじゃないかしらってなっちゃうんですよね。でそうするとより一層は汗かいちゃダメだってなってより一層焦って交感神経がですねあーってなってより一層汗かいちゃうという悪循環になっちゃうわけですよね。っていうのがまあもしこの人がもし本当にそうだったとすればそれはまあ思考の癖なんですよね。で例えばじゃあ自分がね電車の中でこの汗かいてる人を見るかっていうそういうのをねちょっと感じてみたらいいと思うんですよね。あんまり見ないし見たからどうってことないしたとえ汗をかいてる人いたからって言って臭いからマスクを装着するとか あんまりないなって自分では思いますよね。でそうなるとじゃあ人がマスクをしたのはたまたまじゃないかなってねそういうふうにも思いますし私が汗が滝汗かいても見てる人あんまいないかっていうねそういうところに気づいてもらってでその気づきがだんだん当たり前癖になってくればね別に汗かいても誰も気にしてないしまあまあいいかっていうところに行くとこの人は不安感とか動悸とか過換気っていうのはまあ出ないんだなと思うんですよね。なので漢方薬いりませんっていう話に なっちゃうんですけどただまあその後も不安感がずっとあって心配ですっていうことなんでそうですね何に対して不安なのかっていうのを具体的にこう認識するのがいいですよね。書き出してみる。で、なんで不安なんでしょうかねっていうこともちょっと考えてみる。わかんないっすよとかじゃなくて、小学生じゃないんだからそういうこと言わないで。もうね、うちの子供たちもこういうこと言うんですけど、なんでご飯食べられないかなとか、だって嫌だから。嫌いだからお腹いっぱいでそこに深掘りしていこうとするとですねまあ子供たちは逃げるわけなんですけどそうです41歳女性なんでねしっかりなんでそうなのかっていうのを考えてそれはどういう根拠があってそういうふうに判断したのかなとか本当にこれ私の思ってることをみんなも思ってるのかしらっていうところですね深掘って 認識してする癖をつけていくと、動機とかね、不安感なくなる、そういうアプローチの治療の仕方もありますんでね、よかったら、やってみてください。まあ、世の中では認知行動療法って言いますけども、最近はそれに沿ったスマホのアプリなんかもあるみたいで、なんかそのこういう嫌なことがありました、こういう気分になりました、その気分になったのはこういう根拠です、でじゃあその根拠に基づいて、じゃあその反対の意見はないですかとか、でそういうのをですね、書き出すアプリらしいんですね。まあ、そういうのをやると嫌なことがねちょっと薄まってくる、自分の考え方の癖がちょっと変わってくるよなんていうやり方もあるそうです。まあ、精神科のね治療、心理的療法、あとは会社のその何ていうんですかね、臨床心理士さんとか、あとコンサルタントの人とかね、そういうのを使ってるということみたいですね。まあ精神科行ってね受けるのもいいですし、そういうアプリ使うのもいいですし、精神科行くとね薬処方されたりということもあると思いますけれども、いろんなアプローチでね、まあ別に僕は漢方とか神経にこだわってるわけではないですけど、まあ我々からすれば、まあ、違うまた見方がありますので、そこを治療していけばこういう考えの思考っていうのはなくなってくるんじゃないかなとかって思ってます。はい、ということでね、中医学漢方とかだとこういう気持ちの問題までね、漢方薬薬、鍼灸、鍼治療でアプローチできるっていうのが素晴らしいなと思っております。はい、それでは次回はですね、この方の中医学的漢方鍼灸的なアプローチどうしたらいいかっていうのをお話ししたいと思います。ドクター岸の漢方ライフではですね、皆さんの体のお悩みを募集しております。岸漢方クリニックのホームページのお悩み、お問い合わせ欄からいただけると幸いです。 LINE ID も載せてますので、 LINE でお便りいただいても嬉しいです。ホームページのアドレスは高崎-漢方.jindo.com です。お悩みない方がいいんですが、お悩みでお困りでしたら皆さんのお手伝いをさせていただければ幸いです。ということで、次回ですね、中学的アプローチしますので、ぜひお聞きください。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。